聖書を読み出します。聖書はルカによる福音書第22章の39節から42節までです。新約聖書の155ページです。ルカによる福音書第22章の39節以下お読みいたします。イエスがそこを出ていつものようにオリーブ山に行かれると弟子たちも従った。いつもの場所に来るとイエスは弟子たちに誘惑に陥らないように祈りなさいと言われた。そして自分は石を投げて届くほどのところに離れひざまずいてこう祈られた。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心のままに行ってください。すると天使が天から現れてイエスを力づけた。以上です。このコロナ禍の中にあっていろいろ役所へのですね文書の提出も届けるのではなくして手紙とか郵送になりました。まだネットのメールとかでは受け付けてもらえませんが郵送ということで文書を取り交わしております。ただ最近いろいろ思うことがあります。同じですね内容で2通の手紙をですねいろいろ2つのところからいただきました。いろいろな申請書、宗教法人とか、財団法人とかのですね、申請書のですね内容に不備があると。で署名捺印をですねもう一回して送り返してほしいというですね、その2通のですねものでした。でちょっとですね、違いを感じたのはですね、1通目はですね非常に丁寧な手紙と返信用の封筒も入っておりまして、非常にいろいろと気を使っていただいているのだなと思います。もう一通はですね殴り書きの文章とですね訂正するところをですね鉛筆でですね乱暴にですねぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃって横線ならまだ分かるんですけどぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃってこう書いてあって、しかもですね、うちの宗教法人の名前の上にもですねぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃっつってそれはここに書くみたいなですね、ここに印とかですね、書いてありました。これは何だろうなと思いました。もしも自分の名前にですねぐちゃぐちゃぐちゃっと線を引かれてこことかしてここに印を押せっていうような方にですね、書かれたらどう思うだろうなとですね、しかもそれは正式名称、この法人の正式名称だったのでですね本当に違和感がありました。多分ですね申請するのはあなただろう、ちゃんとしてこいということなのかもしれません。しかしですね、それが何かひな形があるわけでもなくですね、きちっと文書を書いて出してですね、向こうの意図に合わなかったということだけだと思います。このようなですね、文書をですね、送りつけてきた人を思いながら、今この人は苛立ってんだろうな、このコロナ禍の中にあってこの文書のやり取りが非常に大変なんだろうな、少しでもですね、ミスもですね、許されないぐらいの心になっておられるんだろうな、そう思いながらですね、実はふとですね、その人のためにお祈りをさせていただきました。で、実はですね、私たちはですね、どんなものでさえなれ、心っていうのがですね、届いていくってことを覚えとかなきゃいけないと思うのです。自分の中にある心の模様、またそれがですね、いろんなものに現れて、それは確実に相手に伝わっていく、届けられていく。だとするならばですね、今私たちの心をですね、平安に保ち、そして何を届けたいか、何をですね、してほしいと思っているか、そのことを自分自身の中に、吟味し、悔い改めるということも大切なんだという、そのことをですね、実はそれから学んだのです。今日はですね、イエス様がですね、弟子たちと過越の食事の後にですね、オリーブ山に行かれたという出来事が書いてあります。それは十字架の出来事の前にイエス様はお祈りするためでした。この祈りは本当に大変な祈りで、汗が血のように滴るばかりに祈られています。しかし弟子たちは悲しみの果てに眠ってしまっていたと聖書は記しています。その時の弟子たちがいた場所というのが今日ですね、石を投げて届くほどのところと書いてあります。 石を投げて届くほどのところ、不思議な表現だなと思います。しかしこれを読んだ時に、実はイエス様の祈りが届くところにいたということではないかなと思います。全く別の場所で、全く知られないうちに汗が血のように滴るばかりに塗られているわけではなくして、イエス様の祈りが届くところに弟子たちはいた。それをイエス様のですね、配慮ある距離だった。必ずイエス様の祈りが届くという、そんなところをですね、福音書記者は石を投げて届くほどのところに離れというふうに書いて、どっか違うところに行ってしまったとか、全くわからなくなったとか、そういうものではないんだろうなというふうにも思うんです。私たちはですね、やっぱり届く、心が届く、言葉が届くということを大切にしたいなというふうに思います。高校で聖書科の授業をした時もそうでした。教師ですから教えるという立場にやっぱり立ちます。しかし聖書は教えるということも一つ大切なことですが、その中に福音を届けるということがもう一つ大切なことがあるなと実は授業をしながら思ったのです。確かに聖書の内容を教えたりですね、しなければいけない。しかしそれがどんな福音を持っているのか、私にとってそれがどんな福音であって、私をどのように生かしているか、その心を届ける、授業の中にですね、何か一つ福音を届けるということが大切じゃないかなというふうに思った時がありました。教えていくというのは、聖書をですね、何書があって、預言書があって、預言書はこういう意味で、そんなことを教えればいいんですけども、じゃあそれが私にとって、私をどのように生かし、私を力づけているか、これを語ることがその御言葉を届けることではないかなというふうに思うのです。イエス様は石を投げて届くほどのところにおられました。イエス様は弟子たちが祈りを聞くことができる場所におられた。決してどこか違うところではなくして、でその祈りはこれから始まる十字架の苦難、それに向かうイエスの御心、その力強い歩み、弟子たちの届くところでその祈りをされて、最後の証しをされたのだというふうに思います。イエス様は届くことをしっかりと基本にしておられます。私たちも、私たちに与えた御言葉や福音を届けること、そのことへと思いを集中していけたらというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。イエス様の御心は必ず届いてきます。どうか私たちもその福音を多くの人に届ける役目ができますように。いつもイエス様は御心が、そして祈りが届くところにおられます。どうか私たちの祈りを聞き上げてください。今日も広島教会、呉教会、また松山教会に住む信者、求道者、牧師、母子の家族と共にいて守ってください。またルーテル保育所、大乳幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を、今日も事故や怪我や災い、新型コロナウイルスから守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、イエス様がその心に届いて、どうか癒しの御手を差し伸べていただけますように。今日も私たちに必要なものは、すべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。